はい、皆さんおはようございます。マロです。今年もアドベントの第2週が来ましたけれども、昨日の礼拝、あちこちの教会でクリスマスの子供イベントとか、そんなことをやった方も多いかと思います。そのね、クリスマス気分盛り上がったところですけれども、今日お話しさせていただくのは黙示録の3章の7節から13節ですね。まず聞いてください。よろしくお願いします。
ヨハネの黙示録3章7節から13節。フィラデルフィアにある教会の御使いにこう書き送りなさい。聖なる者、誠なる者、ダビデの鍵を持つ者、開けば誰にも閉じられることがなく、閉じれば誰にも開かれることのない者が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。見よ、私はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいた。なぜなら、あなたには少ししか力がなかったにもかかわらず、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。耳のある者は、御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。
なんか難しいところですよね。黙示録っていうのはなかなか難しいんですけれども。で、聖書っていうのは、旧約、新約を通して、基本的には過去のことが書いてあります。なんですけど、この黙示録、66巻のこの最後の黙示録っていうのだけは、未来について書いてあるんですね。だからこういう、なかなか解釈に難しい表現になったりするんですけれども、で、そもそもタイトルに黙示ってついてるんで、で、この黙示っていう言葉、辞書で引いてみますとですね、はっきりとは言わず、暗黙のうちに考えや意思を示すことと書いてあるんですね。だから、つまり、神様は未来のことについて、はっきりとじゃないけど、なんとなく、暗示として、僕たちに伝えてくださっているということなんですね。で、この点意識しておかないと、大きな間違いを、引き起こしてしまったりすることもありますし、ですから本当は僕みたいな平信徒がですね、この解釈を語るってことはちょっとおこがましいようなことなんですけれども、ただそんな僕でもですね、これを読んで感じることなんか考えることなんか多々あったりするので、そんなことをお話しようかと思うんですけれども、まず最初にフィラデルフィアの教会って書かれてましたよね。で、これフィラデルフィアっていうとね、フィラデルフィアフィリーズって大リーグのチームがある、フィラデルフィアを思い浮かべる方もいるかもしれないんですけれども、ここで書かれているフィラデルフィアというのは、そのアメリカのではないです。昔、トルコあたりにですね、フィラデルフィアという街があって、そこに教会があったんですけれども、そこのことを指していると言われています。で、今はそこはアラシェヒルという街になっているそうで、ですから今はフィラデルフィアの教会、そこにはないということなんですけれども、このところはもう、これが暗示なんだなってことは分かっていただけると思います。それでですね、今回僕が注目したいのは、この後の節。あなた方には少しばかりの力があって、それで私の言葉を守り否まなかったので、私は閉じることのない門をあなたの前に置く。と、こういうことが書いてあるんですけれども、ここすごく神様の愛を感じるんですよね。だって普通なら、あなたは優秀だからとか、能力がたくさんあるからとか、ね、たくさんの仕事をしたからっていう理由で、特権とかね、ご褒美とかっていうものは与えられるものだと思うんですけれども、でそうじゃなくて神様は、あなたには少しばかりの力があって、私を信じたから、というそれだけで、決して閉じることのない門を用意してくださったんです。閉じることのない門なんですよ。これもすごいですよね。だってこれも普通だったらば、君は力少ししかないけど、まあよく頑張ったから、ちょっとだけ、もう一回だけチャンスあげる。一日だけ門開けといてあげる。だからその間に頑張って入ってね。とか、そんな感じになるようなところ、そうじゃなくて、ずっと門閉じずに待っているからねって言ってくれてるんです、神様って。もうこれってね、もういつでも帰っておいでって言ってる、もう実家のような、安心感ですよね。で、神様は実家で子供の帰りを待つ両親のように そんな温かさで僕たちのことを待ってくださっているんです。で、これがクリスチャンの何よりの特権ですよね。だってこの世の地上だけじゃなくて、天にも実家があるってことなんですよ。これとんでもないことですよね。ただ信じて神様のことを受け入れる。これだけのことで、神様は僕たちのために門を開けてくださって、ずっと待ってくださってるんです。何かを成し遂げるまで帰ってくるなとか、こっち来るなとか、そんな厳しいこと言わないんです。もうあなたがあなたであるということ。それと、この実家を実家と思ってくれているということ。それだけでいつでも帰ってきていいよって言ってくださってるんですね、神様は。そしてですね、この黙示録っていうのは先ほども言いましたように、未来について書いてあるものなんです。ということは、この未来はいつか必ず来て、この神様の待つ実家に僕たちはいつか必ず帰る日が来るんです。だからこの年末に皆さんも実家に帰る方多いかと思います。どうかね、のんびりと家族との時間を過ごしていただきたいと思うんですけれども、それでね、なんか懐かしい味なんか食べたりしてね、そういう時間を過ごしていただきたいと思うんですが、ただその時にちょっとだけ思い出してほしいのは、いずれ僕たちはその実家の安心感と同じぐらいというか、もっとさらにものすごい安心感の天の実家に帰る日が来るんです。だからもしかしたらね、これ見ている方の中には、実家には帰らないよとか、実家とはあんまり仲が良くなくてねとか、実家ってそんなに安心できないんだよねなんて方もいらっしゃるかもしれないですけれども、そういう方こそね、あの天にはちゃんと神様が用意して待ってくれている実家があるということを、ちょっとだけでも思い出していただければなと思います。まあそこにね、こたつがあるのか、みかんがあるのか、紅白歌合戦があるのか、わかりませんけれども、そんな平和な時間が必ず僕たちの未来に待っているということです。はい、今日このぐらいにしましょう。ありがとうございます。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。